皆さん、こんにちは。マイクロソフトでエバンジェリストをしております、モノと申します。今回ですね、はですね、ウェブアプリケーションですね、そこからですね、メトロスタイルアプリケーションに、それを移植するというお話をしたいと思います。はい、で WD ですね、2日間最後のセッションとなりまして、皆さんですね、お疲れと思いますので、どうぞですね、リラックスして聞いていただければと思います。そんなに難しい話はしませんので。はい、でこちらがですね、このセッションの内容になります。まずですね、メトロスタイルアプリケーションですね、JavaScript で作っていく場合にどういうですね、仕組みで動いているのかっていうのをですね、ご紹介させていただきまして、そして移植の際の効力ですね、ウェブアプリケーションをメトロスタイルアプリケーションに持っていく場合にですね、どこら辺に注意しなきゃいけないかというところですね、これをご紹介していただきまして、で最後にですね、実際にどのように、じゃあ移植するのかというのをですね、デモでご紹介したいと思います。で、このセッションの目的はですね、まあ、これ一番ですね、覚えて帰っていただきたいのがですね、メトロスタイルアプリケーションとウェブアプリケーションの違う点ですね、JavaScript で使う場合ですね、ここが違いますよというのがあります。で、かなりの部分ですね、一緒の部分もあるんですね、そこをぜひですね、押さえて帰っていただければと思います。で、最後に、まあ、これもちろんなんですけども、移植の方法ですね、こちらをご覚えて帰っていただければと思います。で、まずですね、メトロスタイルアプリケーションですね、JavaScript を使ってですね、作っていく場合なんですけども、はい、でこちらですね、これもうたくさん見てるかと思うんですけども、メトロスタイルアプリケーションなんですけども、一番下にですね、そのまあ、動かすため の, その根底的なものとなります OS がありまして、で、デスクトップアプリケーションを作る場合ですね、このような構造になっておりまして、その OS と、その言語のレイヤーの間にはですね、例えば、C シャープやですね、VB でアプリケーションを作る場合には、.NET であるとかですね、まあ、シルバーライトというのがありまして、あとは C や C++ でですね、アプリケーションを組む場合には Win32 API というのが入ってきます。で、HTML プラス JavaScript でアプリケーションを組む場合には、まあ、今インターネットエクスプローラーとなってますけども、ここには Web ブラウザーが入ってくるわけですね。で、そして、そのメトロですね、メトロ環境でアプリケーションを実行するために、マイクロソフトが用意したのがですね、Windows Runtime と呼ばれるものです。WinRT なんて呼ばれるんですけども、これ何かと言いますと、これはですね、JavaScript から、Windows が用意しているリソースを使わせるためのライブラリになります。これを使って、その上にですね、まあ、ラゲージ、インジェクションとか、ラゲージ、複数のですね、言語を使わせるためのですね、仕組みがあるんですけども、それを使ってですね、ランゲージレイヤーというのを上に置いてるんですね。ですので、例えば今までずっとネイティブコードでですね、開発をされてきた方であれば、C や C++ といったですね、言語を使って開発を行うことができますし、ずっとですね、.NET されてきたという方であれば、C シャープやですね、その VB を使って開発を行うことができます。で、その場合に、ユーザーインターフェースですね、UI 部分を作るのはですね、XAML ですね、XAML を使って、まあ、メトロスタイルアプリケーションを作っていただくことになります。で、今度新しくですね、JavaScript とですね、HTML プラス CSS を使ってもですね、このメトロスタイルアプリケーションを作ることができるようになっています。ですので、今までですね、Web アプリケーションしか作ったことはないよという方であってもですね、このメトロスタイルアプリケーションでありますと、デスクトップ用のアプリケーションを作ることができます。そして JavaScript から Windows の持っております様々なリソースですね、センサーであるとかファイルであるとかですね、そういったものにですね、接続してですね、作っていくことができるんですね。はい、そして、はい、で、JavaScript を使ってですね、アプリケーション、メトロスタイルアプリを使っていく場合の開発方法なんですけども、基本的には、インターネットエクスプローラー9以降のですね、IE と、あとはその他のですね、HTML5 互換ブラウザー上で動くアプリケーションをですね、作るのとほとんど変わりません。まあ、一緒と考えていただいて結構です。で、アプリケーションのですね、コンポーネント、ドキュメント、リソース、および動きの記述というのは、画面にございます、HTML5、CSS、あと JavaScript で行っていただくんですね。そしてそれをホストするのが、wwa-host.exe になってまして、で、このプロセスというのはですね、インターネットエクスプローラー10が持っているプロセスよりもですね、よりたくさんの機能、強い機能を持ったスーパーセットという形になっているんですね。ですから、IE10 上で動く、ウェブアプリケーションでありますと、問題なくですね、この wwa-host の方でホストすることができるようになっています。要するに、メトロ版の IE 上でですね、動くものであれば、メトロスタイルアプリケーションにできるということですね。で、こちらがですね、インターネットエクスプローラー10から採用されました、インターネットエクスプローラー10がですね、持っています、まあ、HTML5 の機能なんですけども、青い部分が9からですね、新しく入ってきたものになります。 で、この開発に使えるものなんですけども、これプラスですね、後ほどご紹介しますけども、WinJS というのがあるんですね。それが提供します別なコントロールですね。これプラス Windows 固有のコントロールというのも使ってですね、アプリケーションを組んでいくことができます。で、メトロスタイルアプリケーションの特徴としましては、読み込まれた Web コンテンツ、これですね、JIT コンパイルされます。Just in Time コンパイルされまして、高速に動作するようになりますし、表示に関してはハードウェアアクセラレーションが効きますので、非常にですね、快適に動作することができます。ですので、まあ、メトロスタイルアプリケーションではなくてですね、IE だけ取ってもですね、その、ブラウザファンデアプリケーションのブラウザファンデーションとしてですね、非常に快適に使うことができるわけですね。はい、で、画面にございます、まあ、HTML5 の機能なんですけども、これ、一覧がですね、ウェブ上にありまして、これちょっとお見せしましょう。はい。こちらですね。こちらの、インターネットエクスプローラー10開発者向けガイドというのがあります。で、ここにですね、サポートしている HTML5 とかですね、CSS の情報がありまして、クリックすることによってですね、その書かれているものですね、非同期実行がどういうものであって、どういうふうに書いていくかという、こうサンプルがいろいろありますので、ここのところを見ていただきますと、大体使えるアプリケーション、HTML5 と CSS の機能というのがわかるかと思います。ですから、こちらですね、開発する前にはですね、インターネットエクスプローラー10開発者ガイドというのをですね、ちょっと一目見ておいていただければと思います。はい。はい、そしてですね、これプラスですね、その Windows 固有のですね、リソースを使わせるために用意されているライブラリーというのがあります。具体的に何かと言いますと、一つがトライデントですね。トライデントは何かと言いますと、これはインターネットエクスプローラー10とメトロスタイルアプリケーションが共通で使っておりますレンダリングエンジンになりまして、これは、なんて言うんでしょうね、そのグラフィックスですね、その 2D、3D はもちろんなんですけども、そちらですね、HTML と CSS に基づいたですね、描画を行う機能プラス DOM を提供しているのがそのトライデントになります。ですから共通で使っているんですね。ですから IE10 で描画できるものは当然、メトロスタイルでも出てくるという話になります。もう一つが、WinRT ですね。まあ、Windows Runtime と呼ばれるものでして、これは OS の用意しているリソースですね。これを JavaScript に使わせるためのライブラリーです。API ですね。API セットになります。で、もう一つ、Windows Library for JavaScript というのがありまして、これ通常 WinJS と呼ばれるんですけども、これは Windows Runtime が OS の機能を使わせるものに対しまして、WinJS というのはアプリケーションの枠組みです。つまり、メトロスタイルアプリケーションとしての、例えば、コントロールであるとか、データバインドであるとか、そういったアプリケーションの振る舞いに対するですね、API を提供するのが、この WinJS になります。この違いがあります。で、これらを使ってですね、開発していきます。つまり、メトロスタイルアプリケーションの、JavaScript を使ったメトロスタイルアプリケーションの開発というのは、標準的な、要するに IE10 で、IE10 やですね、HTML5 の互換ブラウザで動く、Web 標準の開発プラス、Windows 固有の、拡張された Windows の、拡張された Windows 部分のものを使った開発というふうになるんですね。で、拡張といいますとですね、少し前のですね、ブラウザ戦争の時みたいなですね、その、身勝手なですね、独自の拡張というふうに思い浮かべられるかもしれないんですが、今回の拡張というのは、あくまでも標準的な ECMAScript 5に即したですね、JavaScript プラスですね、WinRT、Windows Namespace、もしくは WinJS Namespace が提供する、そのオブジェクトから下を通してしかですね、提供していませんので、この JavaScript そのものを拡張しているわけではないんですね。ですから非常にきれいな感じでですね、分けて開発することができますので、まあ、そういうふうになっているというふうにご理解いただければと思います。はい。で、まあ、仕組みはこういうふうに動いているんですが、あとは移植の際の効力点ですね。で、先ほどご紹介しましたように、そのインターネットエクスプローラー10上で動くアプリケーションと、JavaScript で使うメトロスタイルアプリケーションというのは、ほとんど作り方には似ています。しかしですね、その、サーバーから送られて、ウェブブラウザー上で動作するウェブページと、あとはローカルにインストールされて、アプリケーションとして動作するものではですね、もともとその動作の環境、状態にですね、違いがあるんですね。で、その違いこそがまさにですね、この移植の際にですね、考えなければいけないところになります。どういった違いがあるかといいますと、大体3つなんですね。1つが、その、 メトロスタイルアプリケーションになりますと、メトロ環境で、メトロアプリケーションとしてメトロスタイルで描画されるというですね、風になります。で、メトロスタイルの IE ってご覧になったことって方、ある方いらっしゃいますでしょうか。みんなご存知ですね。はい、これ違いについてご紹介しますけども、まあ、要するにボムが違うんですね。ドキュメントオブジェクトライバリー、フレームの中ではなくて、ブラウザ側のブラウザオブジェクトライバリーが違う。ボムが違うんですね。モデルが違うんですね。そこが違います。これ、後ほどちょっと詳しくご紹介します。で、もう一つなんですけども、アプリケーションとしてインストールされますので、ファイルというかですね、そのユーザーインターフェースというのはローカルに入るんですね。そういった場合に、例えばサーバー上で毎回ですね、リクエストのたびに何か情報をですね、新しく更新している場合というのは、そういったことできなくなりますので、そこの部分と更新される部分とされない部分を分ける必要が出てくるんですね。それどうするかという問題。あとはネットワークの遅延の問題、オフラインの問題とかいろいろ出てきますので、そういったものを考えなければいけません。で、もう一つですね、ライフタイムですね。アプリケーションが起動してから終了するまでのですね、管理というのが、その今までのアプリケーションと違ってますので、そこに対するですね、どういうふうにです、対処するかというですね、そういう対応策も考えなければいけません。これもちょっと後ほど詳しく見ていきます。はい、でまずメトロスタイルでの描画ですね。ちょっと画面を切り替えましょう。これはですね、基本的には、メトロ版の IE に準ずるというふうに思ってください。ちょっとお見せしますね。こちらが4番ですね。はい、でまずですね、これがデスクトップ版の IE ですね。通常の通りタブがあって、このステータスバーがあってっていう形なんですけども、これがメトロ版になりますと、はい、こんな形になるんですね。基本的に全画面です。全画面でコントロールというのはこういうふうに隠れていて、使うときにのみこう出てくるんですね。こんな感じですね。はい、で、これはですね、リサイズできません。ちっちゃくできないですね。画面のサイズ変えられませんし、新しいウィンドウも、ポップアップウィンドウが出せません。で、さまざまなですね、違いがあるんですね。で、どういった違いがあるかというと、こちらになります。まずフルスクリーンで、リサイズできませんし、あとはですね、ポップアップウィンドウを出せません。そして、画面はですね、スナップショットとポートレートで出てくるんですね。メトロスタイルのですね、スナップショット、ご存知ない方っていらっしゃいます。皆さんご存知ですよね。スナップショットで表示されるとありますし、あとポートレートですね。ポートレートってご存知の方、知らないって方いらっしゃいます。大丈夫ですね。この、スレートなんかを縦にした場合ですね、画面が縦になるかと思うんですけども、その画面対応を考えなきゃいけないというのが出てきます。そして、こちらはですね、インターネットエクスプローラー10の描画エンジンで動きますので、で、JavaScript は Chakra で動かしますので、基本的には IE10 でだけ動くことを考えていただければ問題ないですね。普通の Web アプリケーションを作る場合というのは、レガシーなブラウザ、あとはですね、他のブラウザとの互換を考えなければいけないんですが、メトロスタイルアプリケーションというのは基本的にメトロ、Windows 8のですね、メトロ環境でしか動きませんので、ですから、その インターネットエクスプローラー10で動く機能を、なんでしょうね、豊富に使ってアプリケーションの開発ができるというのがあります。要するに互換は考えなくていいということですね。そうするとちょっと Web 標準という人に怒られそうなんですけども、そういう開発の仕方ができます。で、プラグイン動きません。フラッシュもシルバーライトも動きませんし、ActiveX も動きませんので、何かですね、そのマルチメディアの再生であるとかアニメーションを使う場合であればですね、必ずこれは HTML5、JavaScript プラス CSS3 なんかで作っていただく必要がありますので、こういった違いがあります。あとはですね、タッチを前提に考えられています。タッチではですね。で、そこで注意しなければいけないものは何かと言いますと、サイズです。コントロールのサイズですね。人間の指というのは非常に大きいものですので、何でしょう、マウスの感覚でデザインしてしまいますと、うまくタッチできないんですね。ですので、ちょっと大きめに作っていただく、あとタッチしやすい、指が届くように作っていただくというのもありますし、あともう一つがですね、警告ですね。ノート PC のタッチパネルとかですね、あとスマートフォンのタッチを使っていてよくあるかと思うんですけども、誤って触ってしまって消してしまったりとかですね、どっかよくわからないところにデータを移動してしまったりとかあるかと思うんですけども、ですので、そういったことがありますので、要するにタッチデバイスというのはですね、誤動作しやすいんですね。そういった場合に何か不可逆的な操作をする場合、なんか削除したりとかですね、取り返しのつかない操作をする場合には、当たり前なんですけども、これは、必ずよろしいですかというメッセージを出すようにしてください。でないと、ですね、非常にその使い勝手というのは悪くなりますので、ここの注意してくださいというのがあります。あと、あんまりこれ、関係ないんですけども、UTF-8 で書かなければいけませんというところですね。こういった違いがありますので、 そういったものを考慮してあのページですね作っていただく必要があります。はい、でもう一つですね、ウェブブラウザ、今までのはですねどちらかというとそのウェブブラウザ側、メトロスタイルアプリ側の表示の話だったんですけども、今度はですねアプリケーション自体の話ですね。まずアプリケーションとしてですねローカルにコンテンツが入りますので、オフラインの状態でもですねユーザーが使う可能性があるんですね。でオフラインになった場合に、使えませんという表示を出すのか、それともオフラインで使えるような作りにするのか、これを考える必要があります。でもう一つがちょっと繰り返しになるんですけども、UI 部分とデータ部分の分割ですね。サーバー側から何かですね、毎回更新するようなデータを受け取っている場合には、それがですね違和感なく統一されるようにですね、どこの部分をサーバー側に置いて、どこの部分をクライアント側にインストールさせるか、そしてその方法をどうするのか、 iFrame を使うのか、それとも HTTP XML HTTP リクエストをやってですね取ってくるのかというのを考える必要があります。でもう一つセキュリティコンテキストですね。まずブラウザ上で動くウェブコンテンツと、そのメトロスタイルアプリケーションでは、セキュリティのコンテキストが違います。できることは違うんですね。さらに、メトロスタイルアプリケーションの中で iFrame を使った場合でもこのコンテキストが違ってきますので、この違いをきちんと理解しておかないと動くはずのものが動かないというふうになりますので、ここも注意点が必要です。これちょっと詳しく見ていきましょう。まずオフラインでの使用を考えた場合にですね、オフラインでの使用させるさせない場合であってもですね、必ず実装しなければいけない処理があります。それは何かというと、オフラインかどうか調べる判断ですね。これはですね、あのナビゲーターオブジェクトのオンラインプロパティが使えますので、これを使ってくださいというのがあります。で、オンラインプロパティ、これ実はですね、イベントを持ってまして、例えばオンラインになった瞬間にイベントが発してですね、なんかさせるということが実はできるんですね。ですからそういったものを使っていただいて、もし、なんて言うでしょう、オフラインで動くアプリケーションを作った場合には、例えば電車に乗っててですね、電波が来ないときにはローカルで処理をしていて、そしてつながった瞬間にイベントが走りますので、それで同期させるとかですね、そういったことが作れますので、そういったものもですね、実装させていただくのも、するのもいいかと思います。で、もう一つですね、ローカルにデータをキャッシュさせる場合なんですけども、いくつか使います。ローカルストレージというのがありますよね。ローカルストレージというのは、まあ現状ですとそのテキストのデータのみ10メガだけですね、保存できるんですけども、非常に簡単、使い方が簡単で、まあ、クッキーみたいにですね、ローカルストレージ、各括弧のダブルコーテーションの名前って書いてあればですね、データ保存できますので、そういったものでもいいですし、あともしくはですね、インデックス DB というのがあります。これはローカルに保存ができるですね、キーバリュー型のデータベースになってまして、構造化されたデータ、まあ、JavaScript のですね、オブジェクトなんかをですね、ここに保存しておくことができます。で、容量も、クライアント側での設定が必要なんですけども、ある程度大きいものが置けますので、そういったものを使っていただくとかですね。あとは、その WinRT が提供しております、Windows ストレージアクセスキャッシュというのがあります。これはどういったものかというと、その、Windows メトロスタイルアプリ、あ、すみません、メトロスタイルアプリというのは、アプリケーションごとにですね、アイソレートストレージというですね、アプリケーションの領域を持っているんですね。で、そこに保存させて、それを取るとかっていうのができます。で、これがですね、JavaScript から使っていく場合なんですけども、もう一つですね、JavaScript を使わなくてもキャッシュする方法というのがあるんですね。これは HTML5 から入ってきました、アプリケーションキャッシュという機能になりまして、具体的にはその HTML タグですね、そこのところにですね、マニフェストアトリビューを書いていただいて、拡張子ですね、アップキャッシュというファイルを参照させますと、そこのファイルの中にアップキャッシュと書いてあるですね、ファイルの中に書いてあるファイルを自動的にキャッシュしてくれます。そして、そのキャッシュされた内容ですね、をですね、更新したい場合にはそのマニフェストファイルをサーバー側で書き換えてあげると、そのですね、ローカルにキャッシュされた内容もですね、新しくあります。ですから例えば、そのマニフェストファイルに、レシピなんかで使う、あとはカタログなんかのですね、で使う JPEG の、 画像の一覧を書いておくと、それがキャッシュされますから、まあ、それローカルにキャッシュされたものが使えるようになってですね、表示が早くなったりできるわけですね。そして、アプリケーションキャッシュはですね、 API を持っておりまして、その JavaScript から強制的にキャッシュをですね、新しくしたりとかですね、新しくなったかどうか調べたりとかですね、そういったこともできますので、非常にですね、使い勝手がいいようになっています。で、このオフラインに関しての、考察なんですけども、実はいろいろ、すでにドキュメントがありまして、例えば、はい。まあ、W3C になります、こちらでですね、オフラインウェブアプリケーションという形でどういったメソッドとかですね、ものを使って実装していこうかっていうのがですね、実はあるんですね。こういうふうにありますし、はい。あと、iBlog ではですね、我々の iBlog があるんですけども、オフラインですね。ちょっと出てこないですね。あとこれ後ほどですね、私のブログかなんかにちょっと書いておきますけども、そうですね、例えば、プロミス。はい。あともしくはですね、私のブログの方でもこの通りですね、はい。オンライン、オフラインの判断であるとかですね、マニフェストファイルを使ったキャッシュとかですね、あらかじめ記事を用意してありますので、ここら辺を使っていただいて、その、実装ですね、していただければと思います。オフライン作る場合のとこですね、していただければと思います。そうですね。プロミス。これですね、すいません。ありました。iBlog の、こちらですね。はい。アプリケーションアップキャッシュとインデックスデビューを使ったオフラインエクスペリエンスの構築というのがありまして、ここにですね、かなり詳しくですね、どういうものでどうすべきかとかですね。で、実例を挙げてこれ書いてあるんですね。どういうふうにさせるか。詳しい記事がありますので、オフラインを作る場合ですね。で、概念とか紹介ベースのメカニズムとかですね、そのストレージのですね、比較なんかもありますので、ごめんなさい、これリレーショナルデータベースとの違いですね、とかありますので、ぜひですね、これも参考にしていただければと思います。はい。で、次にですね、UI とデータの分割なんですけども、先ほどお話ししましたようにですね、そのアプリケーションでですね、その UI 部分がローカルにインストールされますので、サーバー側でデータの更新を行っている場合は、そのウェブコンテンツというのが分割されるわけですね。で、これ気をつけなければいけないのは何かと言いますと、例えば PHP やですね、ASP.NET のアプリケーションのフロント部分をですね、このメトロスタイルアプリケーションにする場合に、例えばユーザーがですね、今どのページを見ているかというページ遷移の管理であるとか、あとセッション管理ですね。これをどうするかというのを考えなければいけません。でないと、例えば、そうですね、e コマースのアプリケーションかなんか使っている場合ですね、買い物したはずの買い物感の機能がですね、うまく動かないとかですね、そういったことも出てきますので、ここは十分注意が必要です。で、これ何を参考にすればいいかという話なんですが、サーバーサイドのアプリケーションですね、PHP とか、あとは、ASP.NET を作るときにですね、MVC パターンという作り方があります。モデル、コントローラー、ビューという感じですね。そこのビューの部分をですね、切り離して、そのローカルに置くというふうにイメージし、するとですね、きれいな分割ができますので、ここはぜひですね、もし何か今後ですね、アプリケーションのフロント、サーバーサイドのアプリケーションのフロント部分をですね、メトロスタイルアプリケーションでローカルに、インプリするときは、そういったもので分けられるかどうかですね、ぜひ検討いただければと思います。で、もう一つなんですが、すいません。当然ですね、データ部分とフロント部分を分けますと、ネットワーク環境の影響というのが出てくるんですね。一つが先ほどご紹介しましたオフラインというのもありますし、あとはネットワークの遅延ですね。遅延した場合に、データがですね、遅いとですね、すいません。当然ローカルからデータを取得する場合と、サーバーから取得する場合というのは、リクエストからレスポンスの長さの差って非常に大きいんですね。そういった場合に同期的もしくはシーケンシャルでプログラムを作ってしまいますと、データが揃うまでですね、アプリケーションを操作できなくなってしまうんですね。要するにロックしてしまうんですね。そういったことをさ避けるためにですね、ここら辺はですね、ぜひ非同期で作ってください。で、非同期というとですね、難しそうに感じるかもしれませんが、JavaScript にはもともとですね、セットインターバルとかですね、セットタイムアウトとかっていうのはありますし、あとイベントなんかもありますから、それをうまく組み合わせてくださいというのと、あともう一つなんですが、すいません。Win.js にはですね、プロミスパターンを採用した非同期の関数が非常にたくさん用意されているんですね。で、それを使って非同期を実装することができます。 で、そのプロミスパターンを使った Win.js が用意しているあのテンプレートというのは、ネットワークだけではなくて、例えばファイルアクセスであるとかですね、ウェブソケットであるとかですね、そういったものに共通で使い回しができますので、まあ、そういったものをですね、検討もしてくださいということですね。ちなみにプロミスについてはですね、はい、こちらです。プロミスによる JavaScript での非同期プログラミングということで、ここでですね、プロミスが何か、そしてどう使うかについてですね、詳しく書かれておりますので、これもぜひですね、参考にしてください。はい、日本語版の IE ブログですね。で、メトロスタイルアプリケーションを作成する上でですね、非常に参考になるのが、この IE ブログと、あと、日本語版、英語版ももちろんなんですが、あと Windows 8開発者ブログというのがありますので、そこにはですね、MSDN ライブラリとかに載っていない情報がかなり分かりやすく解説されてますので、そこをですね、ぜひ見るようにしてみてください。はい、ということで、データの分割というふうが出てきます。はい、もう一つ、セキュリティコンテキストというのがあります。はい、要するに、これ何ができるかできないかですね。例えば、メトロスタイルアプリケーションというのは、アプリケーションの中にですね、1枚、1ページ以上のですね、HTML が含まれております。で、これというのは、そのメトロスタイルアプリケーションに割り振られましたローカルコンテキストで動いているんですね。で、例えば、これを、この中で、iFrame でですね、外側のコンテンツを読み込んだ場合というのは、この中というのは Web コンテキストというふうになりまして、そのシステムへのですね、アクセスなんかが一部制限されます。で、この制限というのは、お互いにいろいろありまして、例えば、今 jQuery のライブラリとかですね、あと Web フォントというのはサーバー上にあってですね、それを JavaScript の SRC アトリビュートなんかで参照していると思うんですけども、このローカルコンテキストの場合、そういったことはできません。ですから基本的には、ウェブ上にあるものですね、メトロスタイルアプリケーションにする場合には、ウェブ上にあるものというのは全部ローカルに持ってくる必要があるんですね。で、逆に、ウェブコンテキストの場合ですと、その参照というのができるようになってて、なっている違いがあります。ただし、このウェブコンテキストの中ではですね、クロスドメインの、その XML HTTP リクエストですね、そういったものは使えなかったりとかですね、さまざまな違いがあります。で、この違いを考慮しないと動くはずのものが動かないというふうになりますので注意が必要です。で、これについてですね、どういった制限があるのかというのも実はですね、ここにドキュメントが用意されておりまして、これちょっとまだ日本語化されていないんですが、MSDN の中のですね、Futures and Restrictions by Context というのがありまして、ここにですね、iFrame で使った場合どう変わるか。で、何ができて何ができないかという一覧がありますので、これもですね、移植をされる際には、ぜひご覧になってください。こういうのがあります。はい、ですね。まとめますと、これ、あれですね、そのコンテキストによってできることが違うんで、確認してくださいという話です。はい、で、ここら辺でですね、大体その動きの違いが分かってきますと、あ、そうですね、それライフタイムの管理というのがあります。で、ライフタイム何かと言いますと、これですね、アプリケーションが起動している時間ですね。で、今までのデスクトップアプリケーションでライフタイム、どういうものかと言いますと、どういうふうに管理されたかというと、ユーザーがアプリケーションを起動して終了するまでがライフタイムです。ところが、Windows 8のメトロスタイルアプリケーションになりますと、アプリケーションの終了というのをですね、Windows 8のシステムが行うんですね。どういうことかと言いますと、そのメトロスタイルアプリケーション複数起動した場合ですね、アクティブに、メトロスタイルアプリケーションがバックグラウンドに行きますと、こちらですね、サスペンディングされるんですね。で、こちらがサスペンド状態になって、それまで使っていたデータというのをですね、メモリ上に保持したままになります。そして再び呼び出されると、こちらですね、レジューミングということで、その取っておいたデータを使ってですね、再び動き始めます。しかし、このサスペンド状態のアプリケーションがどんどん増えてきますと、当然これ、このメモリ不足になってくるんですね。で、メモリ不足になってくると、OS がですね、こちらをシャットダウンさせてしまうんですね。では、これいった場合にですね、どういうふうに対処すればいいかという話なんですが、このサスペンディングの時にですね、イベントが発生します。で、このイベントをハンドルして、データを取得してですね、先ほどご紹介しました、ローカルストレージであるとか、インデックス DB であるとか、あとはあれですね、メトロスタイルアプリケーションが持っております、アイソレートストレージ、そちらの方に保持していただいて、再び上がってきたときにはそれを使うような、ようにですね、作っていただく必要があるんですね。こういった違いがあります。 でその他なんですけども、これそのあまり移植に関係ないんですけども、メトロスタイルアプリケーションになりますと、ウェブカメラであるとかマイクであるとかですね、ジオロケーションとかですね、あとはコンパスであるとかですね、そういったセンサー類にアクセスできますし、あとはですね、全てのファイルではないんですけども、例えばマイドキュメントにありますドキュメントライブラリとかですね、ビデオライブラリ、音楽ライブラリなんかにも接続できますので、まあ、これらを使って機能強化なんかもできますよという形ですね。これはですね、先ほどご紹介しました WinRT を使って提供されておりまして、まあ、ネームスペース、Windows の下のですね、さまざまなクラスとかネームスペースから参照できますので、これもですね、ぜひ使ってみてください。というで、なぜこういう話をするかといいますと、メトロスタイルアプリケーションはですね、なぜメトロにアプリケーションにするかというのをちょっと考えていただきたいというところなんですね。例えば、iFrame で済んでしまうようなアプリケーションだとすると、それはウェブページで良くないですかって話になるんですね。確かに利点はあります。メトロスタイルアプリケーションにしますと HTML5 が相手の HTML5 が使えますので、それでまあプログラミングができるというのもありますし、ストアに上がる Windows ストアに上がることによって露出が増えるというのもありますし、さまざまなメリットがありますが、そういった場合になぜですねメトロアプリケーションにするかというのもですね、ぜひ考えていただければと思います。はい、では、具体的にですね、じゃあどういうふうにウェブアプリがですね、メトロスタイルアプリに移植していくかというのをですね、お見せしたいと思います。ご紹介していきたいと思います。アプローチとしてはですね、2つ考えられます。1つが、最もですね、オーソドックスな方法としまして、そのウェブアプリケーションが使っているファイル類、リソース類を全部ローカルに持ってきてしまうという方法ですね。で、もう1つが iFrame を使うという方法です。ただ、先ほどお話したように iFrame であれば、別にそれはウェブページでもいいんじゃないですかという話になってしまいますので、ここはですね、あくまでもローカルに持ってくるところでお話をさせていただきたいと思います。で、こちらですね、アプリケーションをですね、メトロスタイルアプリケーションに移行するとなりましたら、使用している HTML、CSS ドキュメント全部ダウンロードします。もちろん JS もすべてダウンロードします。で、CDN にあるですね、そのファイルなんか読めませんので、jQuery もですね、ライブラリをきちんと持ってきてダウンロードします。あと、マルチメディアファイルですね、その画像であるとか、音楽であるとかですね、ムービーであるとかというのをきちんと、ローカルに配置できるように考えてですね、で、構造化ですね。構造化は何かというと、そのアプリケーションが参照できるパスに従って配置して、きちんとアクセスできるように考慮してくださいということですね。で、それができましたら、ビジュアルスタジオを使ってですね、移植していきます。で、このビジュアルスタジオなんですけども、エクスプレス版が出ます、無償版が出ます。で、メトロスタイルアプリケーションというのはその無償版を使ってですね、組むことができますので、そちらを使ってください。もちろん有償版で作ることもできます。じゃあ実際にですね、どういうふうに移行させるかというのをですね、デモでご覧いただきたいと思います。はい、そしたらこれで、今回ですね、サンプルをちょっと簡単なものを作ってきました。それは、はい、ちょっと表示してみましょう。ブラウザーで表示。はい、こういったですね、カフェのサイトですね。これ、タブがありますけども、これはページは1枚しかありません。HTML ファイル1個だけです。で、これ jQuery UI のですね、タブコントロールを使って実現してまして、ここは jQuery のですね、スライドトグルですね、使ってます。ここが、jQuery UI のシェイク機能ですか。そして、これがジオロケーションですね、HTML5 のジオロケーションですね、を使っております。で、しばらく待ってると地図出てくるんですけども、こういったものをですね、移植する場合というのをちょっとですね、お見せしたいと思います。はい、ちょっと地図まだ出てこないですけども、まあ、今回あんまりこれ関係ないんで、待たずにちょっと先に行きたいと思います。はい、まずですね、ウェブアプリケーションですね、すでに存在しているウェブアプリケーションを移行する場合というのは、どのプロジェクトを選ぶかという話なんですけど、メニューのファイルから新しいプロジェクトというのを選びまして、このブランクアプリケーションというのを選んでいただきます。他のものを全部ですね、他のグリッドアプリケーションというようにですね、テンプレートができてしまってますので、移植には向かないんですね。必ずこのブランクアプリケーションというのを選んでいただいて、OK ボタンをクリックします。そうするとですね、一番最初に開いてくるのがですね、デフォルト JS というのが開いてくるんですね。で、なぜこれが開いてくるかというと、ここを見ていただきたいんですけども、はい、 新しくアプリケーション、ニューリーラウンチドイニシャライズというのがあるかと思うんですけども、新しくアプリケーションを起動した場合には、ここに初期化処理を書いてください。で、こちらですね、リアクティベイテッドフロムサスペンション、要するにサスペンドから上がってきたら、ここにコードを書いてください。イニシャライズですね。そしてもう一つ下に行きますと、ここにですね、はい、サスペンドされたときはですね、ここに書いてくださいというのがあります。ですから、先ほどそのライフタイムのところでお話をしたかと思うんですけども、サスペンドされた時のイベントの判断はここにありますので、ね、ここに書いてあげて、まあ、データを拾うという仕組みがですね、もうテンプレートにあるということをここ覚えておいてください。ですから、ウェブアプリケーションを移植して何かユーザーにデータを促すようなものを使った場合は、ここのイベントハンドラーをですね、有効に使用してくださいということですね。で、今回はですね、そこまで複雑なものをやってませんので、ここはもう、デフォルト HTML を開きます、はい、で、ここに書いていきます。その前にですね、使っているリソースを全部ですね、移動させます。要はここでちょっと地図が出てきてみたいですけども、まあ地図が出ますよって話ですね。で、使っているですね、リソースを全部移動していきます。そしたらですね、これが、カフェのやつですね。で、こちらですね、右クリックして、はい、エクスプローラーで、フォルダを開くってあります。開きますので、ここから使っている CSS ですね、これを、こちらですね、アプリケーションの方の CSS にですね、ドラッグして移動していきます。で、同じように、こちらですね、イメージフォルダですね、アプリケーションの方はイメージとなってしまってますので、この IMG フォルダを丸ごとここに持っていきます。はい。そして、あとはですね、タグを貼り付けていくんですね。ここのヘッダー部分の方もざっくりとですね、コピーしてしまいます。ここまでコピーします。はい、これアプリケーション側ですね。で、アプリケーション側ですね、このヘッダータグの閉じタグのところにですね、スペース開けて、もう何も考えずにですね、貼り付けます。で、保存します。今度はボディ部分をコピーします。ボディ部分ですね。コピーしまして、あとはここに、貼り付けるだけです。で、動かしますけど、これは動きません。なぜかというとですね、ちょっとエラー出してみましょうか。はい、エラーになります。なぜかというと、こちらですね、先ほどもお話したかと思うんですけども、ダラーマークが定義されていません。要するにですね、このはい、jQuery のライブラリがですね、こういった具合に、CDN に置かれてるからダメなんですね。じゃあどうするかというと、まあ、もうご存知かと思うんですけども、こちらですね、その jQuery のライブラリをここにコピーしてあげて参照させてあげればいいんですね。これをドラッグします。JS に入れます。そして、こっち側の参照のですね、記述を削除してあげて、あとはですね、ドラッグ&ドロップするだけです。よっと。これと、これですね。はい。で、これ保存しまして、実行すると、普通に出てきます。ただ、見ていただきたいんですけども、こちらの Web フォントとかはもう使えないんですね。参照できませんので、フォントが元のままです。ただ、この通りローカルに指定したものに関しては、きちんと動くようになっています。ただこれだけでじゃあ移行できたかというと実はそうじゃないんですね。先ほどお話したように、メトロスタイルアプリというのはですね、スナップビューというのがあります。でスナップビュー聞くかという話なんですけども、これですとまだですね、ちょっと待ってくださいね。これを縮めていきますとスナップビューになりません。じゃあこのスナップビューをですねどう実現するかという話ですね。実はそんなに難しくないです。ウェブ標準の方法でスナップビューというのは十分実現できるんですね。ちょっとお見せしましょう。はい。要するにメディアクエリーを使えばいいんですね。メディアクエリーは何かと言いますと、その解像度に合わせてですね、スタイルシートを切り替えるっていうのがあるんですけども、それをしてあげます。例えばここにですね、あらかじめ書いておきましたスナップビュー用の CSS をここに追加します。 そして今書いてあるスタイルシートの指定ですね、これを消しまして jquery、メディアクリーですね、メディアクリーの指定をします。でこちら見ていただきたいんですけども、はい、こちらですね、ウィンドウサイズの最大値が420の場合、幅ですね、420の場合ですと、このスナップビュー CSS を使って、これは421以上の、最低の幅がですね、421ピクセル以上のものは、こちらのスタンダードを使いますと思います。先ほどご覧いただいているそのスナップビューの幅というのは420ピクセルあります。で、ちなみになんですけども、このスナップビューという機能は、画面の解像度の横幅がですね、1366以上あるものじゃないと、このスナップビューは使えないんですね。ということは、どうでしょう。それ、幅がですね、その、今のその、何でしょう。今、スレートですね、1280のスレートとかあるかと思うんですけど、あれですとですね、スナップビューは使えない、まあ、使えない場合がありますので、ご注意くださいということですね。じゃあ、これちょっと実行してみましょう。はい、これで指をこれでですね、ちょっと大きくなっちゃったんでこれを閉じますね、はい、これでちょっとスナップを効かせていきます。これ閉じます。ちょっとね、はい、こうしてずらしていきますとこの通りスナップされましてサイズも変わります。でもちろん同じですね。でこれはポートレートも一緒ですね。メディアクエリを使ってですね、このようにやっていただいてもいいですし、あとは CSS にですね、さまざまなそのレイアウトに関する機能が入ってきておりますので、それを使ってですね、実装していただいてもよろしいです。で、こういった機能はですね、実はその、こちらにですね、その先ほどメトロスタイルアプリケーションのさまざまなですね、テンプレートがあったかと思うんですけども、それを使うとですね、実はここら辺は全部やってくれるんですね。ですから、こういったもう一からですね、HTML をガリガリ書いていくとかですね、移植に関しては Web 標準のその機能を使ってこういうものを実装していただくとしてですね、その新規にアプリケーションを作る場合にはこういったですね、新しいプロジェクトの中のテンプレートを使っていただくとここら辺の処理全部自動で実装されておりますので、こちらの方をお勧めさせていただきますということですね。じゃあこちらスライド戻りまして、はい、ということでですね、この移植する際に注意するすべき点なんですけども、メトロスタイルアプリケーションとその、ウェブページのウェブアプリケーションの違いですね、これを理解していただくことによってですね、移植というのはスムーズに行います。で、お分かり、見ていただいてお分かりになったかと思うんですけども、JavaScript で使うメトロスタイルアプリケーションというのは、通常のですね、ウェブ標準の技術で全然使えます。ただ、何かですね、メトロ環境で統一感を出したいとかですね、そういったアニメーションをですね、ついたものを使いたいといった場合には、WinJS のお話をさせていただいたかと思うんですけども、WinJS がコントロールを実は用意しているんですね。エクスプレッションブレンドが追加することができるんですけども、そういったものを使って、追加していただくこともできます。ですので、そういったものを使ってですね、移行の方をうまくやっていただければと思います。で今回お話しさせていただいたのはですね、あくまでも開発の概要です。もっと深くですね、メトロを知りたい、勉強したいといった場合はですね、5月9日、10日ですね、秋葉原 UDX で 2days ですね、開発のですね、イベントというのを行います。こちら、参加資源は無償になってますので、ぜひですね、ちょっと深く勉強したいという方はですね、参加していただければと思います。あとこちらですね、アンケートの記入ですね、ぜひよろしく、ごめんなさい、関連セッションも終わってますね。アンケートの記入なんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、駆け足になってしまったんですが、私のセッションは以上です。ご清聴ありがとうございました。